平成19年度になりました。新入生と新入社員などはね、まあ世間はフレッシュなエネルギーに包まれております。
フレッシュ
まあですが、今日もおそらくいつも通りなトリオでお送りします。はい、というわけでいきましょう。オープニング10秒チャレンジ。さて、今日の挑戦者は平井くんです。
はい、
お題、10秒間で桜の方の歌をワンコーラス、よーい、スタート。
桜弥生もラララララホホホピピポンピピポンピピポン。
ジョイデーアンテナ。
改めまして、こんにちは。今日4月1日からいよいよフリーター生活突入です、粕谷浩二です。よろしくお願いいたします。
あれ、それ嘘じゃないの？
え、
違うの？今日4月1日平成19年度に入っても、なんか去年度のことを引きずっていろいろやってます、中澤雅人です。
平成19年度入りまして、また大学生やります。うっそうっそ、平井正幸です。
ここでかよ。
いや、中澤さんひどいな、勝手にエイプリルフールだからって嘘つくような雰囲気作っちゃってさ。
あ、まあ結果ついたけどね。
結果ついたけどさ、こいつ
残念ながら普通に4月1日からフリーター生活。まあ正確にはね、3月の終わりに卒業式を迎えたんで。
あ、おめでとうございます、
ね、あざっす、あざっす、あざっす。まあそれにしても4月になりましたよ。
はい、そうですね、
出会いと別れの季節はありますが、
ありますが、
どうですか、なんか新しい何か、
新しい何か、
なんすか、ないすか。
あ、ブログの名前が変わりました。
あ、言ってましたね。昨日重大発表っぽい雰囲気で言ってました ね、
ね。せーの、ごめんなさい。
なんすか。
いや
あ、なんすか、ね、この性のみ、え、なんすか、なんすか。
いや、ちょっとね、いや、お聞きのリスナーの方はちょっと本当にね、申し訳ないんですけど、
カンテレ、カンテレ、お詫び、なんですか。
3月21日配信分の、
ね、
やったじゃないですか、
ラジオドラマ、
あ、エチュードドラマ、
エチュードドラマ
やりましたね、企画として。はい、
あれはひどい、
ひどい。
本当に
自分たちで言っちゃう、
申し訳ない。
ちょっと落ちだけ再現しよう。
落ちだけ。
え、何なんですか。
ね、伊藤久志先生が始めた部活です。
はい、みたいな。
そ、ね、どこがはいだよ。
はいが分かんないね。まだ落ち言ってないのにはいっつっちゃったよね。
そうそう、
確かね、はいはい、あれは当てられましたね。
あれね、説明しちゃいますと、まあ、落ち説明するのちょっと、まあ、ちょっと引くかもしれないけど、あの伊藤久志先生を、あの伊藤久志、あの頭文字を、
はい、
あの
伊藤久志、はい、
そう、カタカナでやりますと、
はい、
伊藤久志、伊藤久志、伊
ひ、旭化成的なやつですね。
そうですね、
科学部、はい
はい、
言いたかったけど、
どう、
はい、はい、って終わっちゃった、はい、
でもさ、まあ、便乗して言い訳しちゃうんだけれども、
はいはいはい、
あれで、それどういうことですかって引っ張っても全然面白くないんだよ。
まあ確かにね、
うん、
そのオチを聞いたところで、うーんっていうだけだよね、
うん、だから俺としてはなんかそういうなんかギャグものの締めとしては、もうそこが、それがオチにならないとすごい、なんか後で説明するのがすげえ気持ち悪い。あー、だから伊藤久志なんだみたいなオチだったら結局うわってならないじゃん。
あ、
うん、あと秘密って先に仲間
が、そう俺さ、ほんとね、
おい、そこじゃないよ、
先走った、
秘密ですかとか言っちゃった、
ね、秘密ですか、幽霊出るんですか、違うみたいな。
しかも2人高校生っぽくない、
そう、全然高校生じゃない。
なんだこりゃ、
普通に喋ってたよ、
俺全然フレッシュじゃない。
字が出た字が
おかしかった。てかね、やっぱエチュード大変
大変大変、本当に
すげえね、本当ね、不安がありあり伝わってきたと思うんですよ、ミリさん
これでいいのこれでいいのみたいな。
あの劇団とかやられてる、ね、方がいらっしゃったら、うん、エチュードの大変さとかがもしかしたら伝わるかもしれないですけど、はい、
なんかね、どっかでね、必ずね、冷静に判断するすっていうのがすごい必要になったりする時があったりして、不安がいっぱいだからだと思うんだけど、なんか
2人とも不安そうにやりましたもんね。
突っ走りきれなかったね、あの
カメラで長回ししてたらね、すごいこう合わせて
悲しい
見てもらったらすごいこう分かってもらえると思うんだけどね、うん、
汗びっしょりしちゃった、変な汗がしちゃった
本当に。
さあということで
ね、あのこんなドラマをお送りしたわけなんですけど、
初から謝罪会見が入りました、
はい、ですがこれから、今月から始まる新しいドラマ企画が、
お
う、そうなんですよ、あるんですよ、
これがすごいんですよね、
ね、
はい、というわけでなんとですね、新年度からドラマ企画が、リニューアルというか新企画が始まりまして、
はい、
なんてから説明すればいいのかな、連続ドラマになります、
イエーイ、なんですよね、
今まではね、あの単発でですね、
は
い、2人がそれぞれワンシチュエーションに対して、うん、こう いろいろな角度から語っていくっていう感じのものをやってたんですけど、
そうですね、
その2人の要望もありまして、なんか本格的にね、なんか挑戦していきたいと、うん、そういう意見がありまして、
ええ、
いろいろ考えました、うん、私探しました、
はい、
いい企画見つかりましたよということですね。
何の番組ですか？
拾えなかった
全く島田紳助のバラチンの真似が成立してないですけども、
あ、
ということで、まずタイトル発表させていただきます。
はい、
二人の小さな片思いというタイトルでございます。
はい、
こちらですね、まああのボイスドラマの方を聞いてもらうのが一番分かりやすいんですけども、なんと言いますか、ラジオブックス的な要素で作りましてですね、
うん、
あの結構文面としては、小説的な文章になっております。
そうですね、
はい、
モノローグがね
そうです、うん、そこがかなり力入ってまして、うん、情景をイメージさせるようなドラマということになってます、う
ん、あとローグじゃないんですよね、
はい、うん、2人も一応役者として、演技が入りますので、
はい、
そういった意味でですね、あの一人称の小説的なイメージをしてもらうと分かるんですけども、僕とか俺とかという形で語りまして、感情を込めるところが多い形の、
うんうん、
シナリオを書きました。なのでですね、なんというか一人ずつ、まあ、あのそれぞれキャラクター演じてもらうんですけど、二人の男の、なんていうか一時代なりこう片思いのワンストーリー
ワン
一つの物語を皆さんに聞いていただくという形になりました、はい、でこれがですね、どこが大変かと言いますと、これはまあ2人の要望がもう前面に出てるわけです。
はい、そうですね、
そうです
ね、いろいろと挑戦したいですからね、
まあ、いろいろとどんなことをやりたいのかっていうのをヒアリングしたんですけど、まず中澤さんが、17歳ぐらいをやりたいと。
はい、そうですね
高校生ぐらいをやりたいんだと。あとちょっと S っぽい要素を入れたいんだと、
は
い、
うん、
俺普段 M だからちょっとキャラクターで攻めたいんだと。そういう要素は2人とも聞きっぱなしですけど大丈夫ですか？
大丈夫ですよ
本当に、ですね、これはね、はい、まあなんだろう、 M だから分かりたい S の気持ち、
そう、そのキャラクターを演じることによってですね、そうそう、 S の勉強として、
多分、
はい、
多分今後あると思うんです。あの声質的にはどっちにもなれる方なんで、
はい、
まあ、性格は置いといて、
はいはいはい、
だから知っときたいとかやっときたいというか、
はいはいはい、
そういうのがあって
というのがありまして、はい、ちょっとやんちゃで子供なんだけど攻めていくみたいなキャラクターをやらせてくれというので実現しました。
ありがとうございます
そして平井さんの方はですね、
はいはい、
クールでちょっと影があるような感じをやりたいんだと。
ああ、そうなんですよ、
そうなんですよ、だからそのメガネを上げるのとかは見えないです。
見えないか、
あとそれクールな表現じゃないからね。
さすが映像役者を目指してるだけのことはある、だいたい動きでなんとかしようとするからというのがありまして、ちょっと大人びた感じをやりたいということで、うん、
はい、
25歳のサラリーマンというキャラクターをつけました。
まあまあ実年齢よりちょっと上か、
ちょっと上 あとはまあ社会人経験のないみんなですから、そういった意味でまあ軽く背伸びなんですけど、そういったところをやりたいっていう要望がありましたので、
そうなんですよ。
そこを組みに組んで作りました。はい、交渉しました。でまたですね、今までは一人一人それぞれバラバラにいろいろ物語を展開したんですけども、今回はですね、その二人の25歳のサラリーマンと17歳の高校生が時々クロスしたりする。
はいはいはい、はい。
二人の共演って今までエチュードドラマ以外なかったんですかね。
ついこの間。
だから、せーの、ごめんなさい。ごめんなさい。みたいなね、はい。
ということですね。
はい、つまりタイトル的に、二人の小さな片思いっていうことは、
はい。
なんか、片思いっていうことは、
そうですね。まあ、
思う相手が
いる、
ね、ラブストーリー的な
わけですね。
はい。そんなこともありますよ。まあそれはぜひ聞いていただいて。
ああ、そうですね。
はい。どんな仕上がりになっているのかですね。ぜひご期待ください。
はい。
かなり力入れてる企画なので。
そうですね。
ぜひぜひ皆さん本当に今までのなんとなくやってきた企画とは全然違いますから。
大変ですからね。
ちょっとそれも失礼だよ。エチュード以外だったらいいけど。
まあそんなわけですね。本当にぜひぜひ皆さんからの意見も本当募集しております。
はい。
はい。なので、そちらの感想などなどもぜひ
そうですね、
いただきたいと思っておりますので、
感想とか、感想とかアイデア募集とか、はい、特にアイデア募集とか、
まあ、アイデア なんかねシナリオ作って送られてきてもちょっと困っちゃう。
あ、それは困っちゃうね。、はい。まあ、とにかくリスナーさんに聞いていただいて、これこうなったら面白いんじゃないかなみたいな意見は積極的に欲しいよね。
そう、例えばこの2人今後こうなっていくんじゃないっていう予想とかを送ってくださると、当たってたり外れてたりして面白いと思います。
そうそう
そう、はい、それ以上はいい意見だから僕も拾ったり拾わなかったりあれしていくんで、
それ以上は何もないけど、
はいはい、そんな感じで、はい、新しい企画も始まっていくこの番組ですが、
はい、
今更ですけども、
はい、
役者を目指す平井雅之さん、
はい、
そして声優を目指す中澤雅信さん、さらには今回からプータローとして参加しております春日浩二
カスよ。
この3人がフリートークをメインに毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本ずつ配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナでございます。今回も張り切ってやっていきましょう。
はい、それではですね、この間ライブが、見事終わりました。なんとか、皆さん来ていただいた方には大変感謝でございます。
はい。
で、4月に入りました。今月はですね、無限制作所の方も頑張りますので、ぜひともお楽しみにしてください。それでは CM どうぞ。
ルナリアは俺たちにとってかけがえのない場所だった。いつまでも一緒に未来を目指していけると思ってた。でも3年前のあの事件から何かが変わった。ボイスドラマから始まった物語がエコダストアハウスの舞台で完結する。
大変大変、ちょっとテレビつけてみて。
演劇企画無限制作所プレゼンツボリューム4シオン、2007年4月5日から8日上演。詳しくは無限制作所ホームページを検索、またはプロジェクトワンサイズサイトの特設リンクをクリック。これは友情と愛、そして音楽と奇跡の物語。
知ってんだぞ、お前が彼方のことどう思ってんのか。
それでは前回に引き続きまして、私が出演しますシオンの、宣伝をさせていただきたいと思います。
はい、
まずはですね、今回も、出演者からの、メッセージが届いておりますので、そちらの方を聞いていただきたいと思います。シオン、イントロデュース、どうぞ
どうぞ。
演劇企画無限制作所、
はい、こんにちは、かなた役の岸野達也です。
こんにちは、ミュウ役の工藤すずです。
こんにちは、石橋亮です。一夜役です。
こんにちは、直央役の川井由香子です。
こんにちは、薄井久人役の中澤雅智です。メインキャラクター揃いました。
はい、というわけで、はい、皆さんにはね、これからね、今度やりますシオンの紹介をしていただきたいわけなんですけれども、
はい、
でも公開直前ですよ。
はい、
はい、どうですか。
いや、緊張しますね。
緊張しますか。僕も緊張してます。めちゃくちゃ緊張してます。
確かに
ね、もうまもなく始まりますけれども、
はい、
それぞれ一番見てほしいなってところあります。
一番見てほしいところ、はい、じゃあ私から、
はい、
はい、
やっぱりラストのかなたとみゆの二人きりになるシーンがあるんですけれども、うん、すごく伝えたいことを思いっきり大声で叫んでいるので、ぜひ聞いてもらいたいと思います。
はい、
はい、そんな感じです。
僕は
ですね、その前のぐらいの方にあるですね、カナダとミウの2人のシーンですね。なんか、なんだろう、あと一歩及ばずみたいな感じで、そんな感じのね、なんかちょっと見ててもどかしいような感じの、でもこいつすげえなっていう、そんなミウとカナダを見てほしいですね。
僕はその両方のシーンですね、やっぱり一番稽古してる回数も多いので、やっぱりどんどん詰めていきたいし、皆さんにも見ていただきたいところだとは思います。
私はセリフがない間とかの役者の表情を見てほしいです。
あー、なるほどね、結構細かいことやってるよ ね、
結構表情コロコロ変わっているので、気をつけてみてほしいなと思います。
はい、
僕もあのラストシーン、本当にラストシーンで僕が出てくるところでの、あの最後に僕が去る前の表情を見てほしい。
僕のね、
すぐ僕の
表情、ね、
僕の表情見てほしい。
私も見よう。じゃあ
僕もあの、え、お前見れないけど、お前裏にいるでしょ。
僕のあの
本当にヘタレお兄ちゃんプリを見てください。
はーい、ちょっと久くの宣伝になっちゃった
じゃん。あれ、そうだよね。では最後に一言ずつお願いします。
気軽に漫画のページをめくるように見ていただけるお芝居だと思いますので、楽しんで純粋に素直に見ていただけたらいいかなと思います。待ってます。
はい、じゃあ一夜です。人の心の綺麗な部分も汚い部分もちょこちょこ出てくるので、あー、ここ自分に似てるとか、あー、ここ自分に似てないとか、すごい共感できたり共感できなかったりするところがいっぱいあるので、いっぱい考えていっぱいこれからの人生に生かしてください。芝居は勉強です。僕は勉強します。
はい、かなたです。まあ本当にね、あとはもう僕たちも本当に頑張るんで、皆さんも本当に素直な気持ちで見ていただければ幸いです。お願いします。
ひさとです。これが流れる頃にはもう、本番4日前ということになるんですけれどもね、本当にね、がっつり進んでいくんで、見る人によって全然感じることが違くなってくると思うんで、見終わったらぜひとも討論してください。
はい、
なおです。役者も感情のままに演技しているので、見に来てくれたら、こう、なんだろう、その感情のパワーをお分けできる、お裾分けできると思うので、ぜひ、ぜひ、ぜひ、来てください。
はい、来てください。
演劇企画無限制作所、ボリューム4、シオン、ぜひ見に来てください。
お願いします。
バイバイ。
はい、というわけで改めて宣伝させていただきます。
いただきます。
改めて宣伝させていただきます。今月4月5日から8日、エコダストアハウスにおきまして、演劇企画無限制作所プレゼンツボリューム4シオン、を、上演いたします。
はい、
チケットはですね、前売りで1500円、当日が1800円、そしてお得な新入生割引、こちらはですね、学生証とかが必要になるんですけれども、そちらを提示していただければ1200円で、販売いたします。うん、メール予約は今でも全然間に合いますので、どうぞご予約ください。また、セブンイレブンでのチケット予約も受け付けております。あともう一つですね、この、ワンサイズポッドキャスティングをお聞きのリスナー様に、特別割引をご用意しております。
おお、
その名もワンサイズ割引。こちらですね、受付におきまして、受付の、お姉さんかお兄さんの耳元で、
はい、大体じゃあやりますよ、やりますよ。あ、いらっしゃいませ。
あ、はい。
どなたかお知り合いの方はいらっしゃいますでしょうか。
あ、ちょっと待ってくださいね。
ワンサイズポッドキャスティングを聞きました。
そうですか、わかりました。じゃあ1200円になります、
というふうに、
どんなコントだ。
やや引きながら。
やや引きなんだ。1200円になります。
お、
はい、こちらの、ワンサイズの、ラジオを聞きましたと言えば、1200円になります。は
い、新入生じゃない方でも新入生割引で
になります。
新入生の人でも、学生証とか忘れちゃったという時には、ワンサイズポッドキャストを聞きましたって言えば
1200円になっちゃいます。詳しくはですね、演劇企画無限制作所ホームページ http コロン ://tokyo.cool.ne.jp/無限-create/こちらでご覧いただけます。
は
い、
また夢に現実の現で無限と制作上で検索すれば一発で出てきます。
はい、制作上の正の字はですね、下に衣がつきますので皆様気をつけてくださいね。
はい、
はい、そんな感じで、皆様にぜひとも見ていただきたいんですけれども、あのですね、こちらのホームページ上にですね、あのただいま配信中の、今回、エコダストアハウスで上演されるシオンのプレストーリーというかサブストーリーにあたるルナリアが配信中です。
そうなんですよ。
はい、
なんと演劇企画の本公演の前にボイスドラマを作って、あの結構配布したりとかもしてたらしいです。
はい、そうです。
あのすごいですよ、これ
。池袋乙女ロードとか、イベントとか、
はいはい、
春とか冬とかのイベントに、
はいはい、
配っていきました。はい、はい、そちらの方を聞いていただければ、本編シオンの方、ご覧になるときにより一層お楽しみいただけると思います。またあの芝居をご覧になってからそのこのルナリアを聞いていただいても、魅力が、倍増すること受け合いです。
あそことあそこあなてだな。
でですね、昨日とあの今日31日分と、1日分に流れている、はい、あの CM
そうちょこちょこ流れてますね。はい、
あれ何あれ、
無限制作所の今回のシオンの CM なんですけれども、
はい、
こちらの CM 素材があのこの配信中のボイスドラマルナリアから、拝借して使わせていただいてるんですよ、ね、
よーく聞くとボイスドラマの一部がいっぱい流れてます。
そうなんですよ。で最後が、まあ、皆様お聞きいただいてるんで分かると思うんですけれども、あの一夜の知ってるんだぜお前がカナダのことどう思ってるのか、
意味深のセリフで終わってますよ。
誰に言ってんだろうね。
あれは誰言ってるでしょうね。
ねえ、誰だろうね。
本編じゃない、あのボイスドラマ聞くと
か
な
り、まあ、
キュッホーな感じになってます。
そうなん
や。はい、
ま
だ聞いてないけど、うわーな感じになってます。
この上でですね、あの本編を見ていただけるとよりよっほーって感じになります。
そうですよ。ちなみに言っておきますけど、ちゃんと無限制作所さんと僕らタイアップして許可もらってやってます。勝手に使っちゃうといろいろ権利問題ダメですよ。
大丈夫です。
じゃあ許可もらってますから、
あのポッドキャスティングの管理人さん大丈夫ですからね。はい、あ、はい、ありがとうございます。
誰に話
す？大丈夫、神様
だ。神様です。はい、
ポッドキャスティングの、
はい、ということで、ぜひ皆さん、僕らワンサイズとしても無限制作所応援しておりますので、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。いよいよ今回から、いや、あ、今回から始まりました2人の小さな片思いが配信されることになります。
はい、
初回はなんと2人同時の共演が、共演バージョンが
しょっぱなから
やってまいりますので、こちらもプロローグとなっておりますので、ぜひ今後、聞いてくださる方はご必聴なさってください。
はい、お願いします。
よろしく
です。ということでよろしくお願いいたします。次回配信は4月11日となっております。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ですね、あの今回ね、あのライブもやったわけで、
はい、
そちらの方の感想もまだまだお待ちしておりますので、どうぞどんどん書き込んでください。
はい、
またですね、あのこれからシオンをやるわけで、私中澤雅人に応援のメッセージなどをいただければ、あの本当に嬉しいです。お願いします。
はい、
はい、まあそれとは別にですね、あの皆さんからの、まあ、普通の、お便りメッセージなどもお待ちしております。オープニング10秒チャレンジのお題やトークテーマ、僕らへの疑問質問、番組の感想はもちろん、今後ねドラマやっていくわけです。2人の小さな片思いの、この話こうなったら面白いんじゃないのかみたいな、あの、
はい、
聞いていただいた上で、お話、あのいっぱいいろんなねアイデアをね振っていただければ、こちらもたくさんね、あの
拾えるもんは拾えますよ。はい、
もう大絶賛で
ガンガンガンガン、皆さんで、楽しくしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、2人の小さな片思いも、あの感想も欲しいんですが、まあ、お悩み相談だってね。
ああ、そうですよ、そうです
よ、あれば答えちゃいます
ね。言ってみますよ。
ねえ、はい、そんな余裕ないんだけどさ、
僕らが悩んでますけれども、
それ以上に、あの読者の読者
読者って
読者あの視聴聴取者
リスナー
リスナーの方の
英語で言うよ、
リスナーの方のお悩みにもうどんどん先に答えていっちゃいますんで、
はい、
先に答えるってどういうことだよ。
もう自分ら
の悩み来る前に言うみたいな。
自分らの悩みは、あ、
後置いといて
置いといてことで、まあ、
そういうこと、
ワンサイズホームページ掲示板やお問い合わせフォーム、またはニフティココログ、ワンサイズポッドキャスティングブログのコメント欄への書き込みお待ちしております。
あとつい最近ですね、はい、黒ネズミ直通メールというのも設置しましたので、あのお問い合わせフォームは硬すぎるけど掲示板では恥ずかしいみたいな人は黒ネズミ直通で送ってくだされば、はい、
直で
大丈夫です。
はい、はい、で
もうね、あの直通メールだったらこのクソ野郎とかから入っても大丈夫
です、ね、すごいです。直通メールを解説してからのいたずらメールの多さが、
ね、そのあたりはご愛嬌ということで、はい、ではプロジェクトワンサイズホームページは http://onesize.web.fc2.com、最新出演情報などなど僕らの活動が随時更新されております。ぜひチェックしてくださいね。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、個性編集は黒ネズミ。お相手は、
春は出会いと別れの季節と言いますが、出会いを何よりも大切にしたいと思っております、勝谷浩二と、
春が来れば夏が来る、夏に備えて僕たち3人は頑張っていきます、中澤正人と、
春といえばミクシーの僕のネーム
どういうこと、
超一部しか
分からない、そのまんまじゃねえかよ。
春といえば俺
俺あけぼのみたいな、平井正幸でした
みんなミクシーで春を検索だ、
探してね、マミクよろしく
それでは皆さんまた次回、
ワンのつくじはワンサイズポッドキャスト、
またー。